一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1、洪水浸水対策について。加藤則夫。質問。元町、中町、本町、日の出町、中富町、三光町、花影町において、駒川の洪水浸水想定区域の変更の情報提供が、荒川上流河川事務所からあったとのことだが、市の考えと今後の洪水浸水対策は。答え。近年、全国各地で水害が多発している状況から、浸水被害の懸念を感じている。区域変更の公表後、速やかに対象区域の住民へ周知を図り、水害ハザードマップの修正版の配布等、対応をするとともに、早期の河川改修を国に訴える。また、市独自で河川に水位計や監視カメラを設置し、即避難行動につながる取り組みを進める。質問。地震と違い、水害の場合、起こるまでにリードタイムがあるので、車を自宅に置いたまま被災すれば、廃車は免れない。また、高齢者や乳幼児を抱えたまま避難するのは無理である。それらを考えると、車で高台に位置する場所に事前避難するのが合理的である。しかし、自治体が準備する避難所の環境は決して良いものとは言えない。そこで、高台の縁者宅、知人宅に事前避難を促すことを防災教育の中で取り入れては。答え。自主的に個人、家族単位で浸水被害の生じない離れた場所へ避難することは大変有意義である。今後、マイタイムラインの作成研修等の機会を捉え、有効な避難行動の一つとして周知を図りたい。その他の質問。RPA を導入した場合のメリットとして、事務処理時間の削減、人為的ミスの防止、業務品質の向上などがあるのに、本市ではなぜ速やかに導入しないのか。中、RPA とは、ソフトウェアロボットによる業務の自動化。中、終わり。一般質問に、公共施設等の区割りの見直しについて。小川忠。質問。本市は昭和29年7月に、坂戸町、三好の村、すぐろ村、日西村、大谷村が合併し、新生坂戸町となった。以来、本市の発展とともに、既存の5地区を基準とした旧町村単位での行政サービスでは対応できない課題もあると思うが。答え。大規模な住宅団地造成による人口増加地域がある反面、少子高齢化による人口減少に直面している地域があるなど、旧5町村という一つの物差しに整理することが必ずしも適切でない状況も生じている。質問。学校の通学区域の区割りの課題は。答え。小学校では通学距離及び登下校時の安全面、中学校では小学校からの進学先が分かれてしまうことなどである。質問。小中学校の通学区域を是正する考えは。答え。 昨年7月に第2次坂戸市生き生き学びや検討委員会を設置し、学校の適正規模を含め通学区域について意見をもらい、今年度は課題となっている地域に関し、必要に応じて学区審議会に諮問することとしている。質問。公民館区の区割りを見直す考えは？答え。少子高齢化の進展、地域人口の増減、地域性など社会情勢の変化に伴い、現在の区割りが地域の実情や特性に合っているのか考えていく必要があると認識している。各公民館の利用状況や管区の人口、日常生活圏等を考慮し、施設の改修などの機会を捉え、見直しの機会を逸しないよう努めたい。質問。市長は公民館をすべて地域交流センター化する基本方針を出していたが、今でもその考えに変わりはないか。答え。基本方針に変わりはない。一般質問3。外国人との共生社会づくりについて。森田文明。質問。本市の外国人住民の状況は？答え。本年5月1日現在で53カ国の2866人が居住。言語の数は約90で、国籍別ではベトナム、中国、ブラジル、フィリピン、ネパールの5カ国で2131人。その他48カ国で735人である。この5年間で1001人増え、今後も増加が見込まれる。質問。外国人との共生社会実現に向けた取り組みの考えは？答え。国籍や文化など、異なる人々が互いの文化的相違を認め合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員として共に生きていく多文化共生の地域社会の構築が必要である。質問。市役所窓口における多言語対応の強化が必要と考えるが。答え。今後は音声翻訳機の導入や外国人総合相談センター埼玉の通訳の活用等強化を図りたい。質問。外国人への多言語による行政情報の提供強化が必要では？答え。本年2月に本市ホームページをこれまでの6カ国語から104種の言語に対応できるようリニューアルした。質問。小中学校における外国籍児童生徒への支援については。答え。本年5月1日現在で、市内小中学校に93名が在籍。日本語を十分理解できない児童生徒への日本語の学習や生活習慣への適応を促す等支援を行っている。質問。保育園に多言語自動音声翻訳機を配備する考えは？答え。市内保育園及び小規模保育施設に外国籍児童37名が入所しており、児童の安全確保の観点からも導入について検討したい。質問。外国人を対象とした相談窓口を設置する考えは？答え。外国人総合相談センター埼玉との連携や、日本語教室の団体、大学の留学生や NPO の支援を得ながら検討していきたい。一般質問4、イメージキャラクターについて。野沢聖子。質問。平成28年に誕生した本市イメージキャラクターサカロンの知名度について、市の認識は？答え。オブジェの設置やゆるキャラグランプリのエントリー、市内大学の学園祭への着ぐるみの活用、また、本年4月に幕張メッセで行われたニコニコ町会議や、5月にスカイツリーで行われた本市のシティプロモーション番組の収録などの取り組みを通じて、市内外において知名度が向上していると認識している。質問。ゆるキャラグランプリの上位入賞を目指し、駅での街頭活動など、市民に直接応援依頼をしたり、市役所周辺にのぼりを設置するなど取り組む考えは？答え。今年度も産官学が連携した投票の呼びかけを行い、上位入賞を目指すが、シティプロモーションの一方策として参加する。質問。SNS の中で最も多くの人が利用している LINE の公式アカウントを取得し、サカロンの親しみやすい表現で情報を発信する考えは？答え。現在市が活用している他の SNS との一斉投稿など連携方策について調査・研究する。質問。サカッチバス・サカッチワゴンと同じく、市民に日頃から知ってもらうために、公用車にサカロンをラッピングする考えは？答え。サカロンの PR 上効果があると考えるが、車両の選定、台数等、総合的に勘案し検討する。質問。養蚕を含む食材を使った親子で作るキャラ弁コンテスト、歌唱などのイベントを開催する考えは？答え。女子栄養大学などの協力機関と連携を図りながら研究する。一般質問5、引きこもり支援について。柴田文子。質問。引きこもりの現状は？答え。引きこもりは単一の疾患や障害の概念ではなく、退職、人間関係、病気など様々な要因が背景となって生じるとされており、年齢にかかわらずどの世代からでも引きこもるとも言われている。従来の若年引きこもりとは異なる視点での支援体制が求められていると認識している。質問。今後の取り組みは？答え。関係機関との連絡調整を密にし、本人との面談、必要に応じて医療機関への受診等を早期に実現するための適切な介入や調整を図る体制を作ることが必要であると認識している。質問。ホームページで引きこもり相談窓口を容易に検索できるようにする考えは？答え。問い合わせ対応システムが稼働した際に、相談を必要とする方がホームページ上で容易に検索ができるようにしていく。オリパラにおける文化の推進。質問。学校教育での取り組みは？答え。公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が実施したマスコット投票や、オリンピック・パラリンピック教育 学校事業認証制度に参加するなど、児童生徒の興味関心を高める取り組みを進めてきた。また、国際パラリンピック委員会公認教材、I'm Possible を活用し、パラリンピックへの理解を深める事業も行っている。質問。中学1年生以上の方が、聖火ランナーの対象となるが、選出方法は？答え。選出方法等については、これから協議されると聞いている。広く周知していく。一般質問6。交通安全対策について。鈴木智之。質問。昨年11月の泉町地内スーパー八尾港のある坂戸中央地下道交差点が何の前触れもなく歩車分離式信号へ変更された。事前に西入間警察署から協議や情報提供はあったのか。答え。事前の情報提供はなく、11月9日の改良後初めて認識した。質問。坂戸中央地下道の歩車分離式信号交差点は、音響式信号機も点字ブロックもない。視覚障害者は押しボタンを押さなければ歩行者信号が変わらないこともわからない。視覚障害者への配慮は命に関わる問題である。音響式信号機の設置の考えは？答え。西入間警察署に確認したところ、音の苦情等の課題があるため、慎重に検討を進めるとのことである。質問。坂戸中央地下道交差点の歩車分離式信号のルールを多くの方が理解しておらず、スクランブル交差点のように利用している。歩車分離式信号のルールを改めて周知する考えは？答え。ルールを理解していない結果、交通事故につながる可能性があるため、改めて西入間警察署と連携し、ルールの周知について検討を進める。質問。抜け道として使われる道路の安全対策として、速度規制に関するものは、埼玉県警察本部で実施するということで、様々な手続きがあると考えるが、学童注意やグリーンベルトなど、ドライバーがスピードを出さないよう路面表示をする考えは？答え、規制を伴わない路面表示は、学校や地元自治会の声を聞き、検討する。ページ左下に、坂戸中央地下道交差点の写真があります。一般質問7。中学校の部活動のあり方について。武井誠。質問。部活動の練習日以外に実施するクラブチームへの所属の有無による部活動への影響は？答え。大会のメンバー選考等について、部活動への影響はあってはならないと考えている。質問。保護者への説明は？答え。年度当初の部活動保護者会等で、クラブチームの活動は学校管理下の活動ではないことを校長より説明している。質問。近隣市長の状況は？答え。教職員がクラブチームの中心となって運営を行い、部活動の延長として行われることはふさわしくないことについても共通認識を図っている。質問。今後の部活動のあり方は？答え。大変意義あるものと考えている。また、教職員の人事異動等によって部活動に影響が出ることなく、 持続可能な運営体制にしていくことが強く求められる。学校と地域が連携し、生徒を支援していく体制が必要である。中学校の校則のあり方。質問。登下校途中の生徒が大変重い荷物を持っているが、校則はどうなっているのか。答え。児童生徒の携行品にかかる文科省の事務連絡を受け、家庭で使用しない教材は机の中などに置いて帰ることなどを認めている。質問。標準服の選択は。答え。特にスラックスの着用については男女の別なく選択できるように各学校で製造業者、販売店などと検討を進めている。質問。校則のあり方については。答え。生徒が毎日を楽しく安全に秩序ある学校生活を送るために必要である。一方で趣旨を逸脱しないよう生徒の意見を大切にし見直しを図ることが重要で、結果必要最小限のものになっていくことが望ましい。一般質問8。本市における結婚の機会創出について。内田達弘。質問。平成27-28年度に行われた南魚沼市との婚活事業内容は。答え。雪祭りの開催に合わせてアトラクションやパーティー、雪祭り会場の散策等を盛り込み開催した。質問。レインボー協議会主催の婚活事業内容は。答え。縁結びパーティーとし、各構成自治体の持ち回りで昨年度までに9回開催した。質問。埼玉新聞社への委託内容は。答え。昨年度から文化施設オルモに開設した坂戸市婚活支援センターの運営で、市民からの婚活相談、埼玉出会いサポートセンター坂戸センターの運営、婚活イベントの開催である。質問。事業参加者対象に、賃貸住宅家賃助成、市営住宅優先入居制度、家電購入費助成等、新婚世帯が本市に移り住む魅力的な制度導入の考えは。答え。転居費用、住居費の補助は、定住促進の観点から有効な施策である。他市でも様々な制度があり、本市の事情に沿った制度の研究をする。質問。よさこい祭り時に婚活事業を開催する考えは。答え。事業実施は参加者の楽しみも増え、カップルになった後に祭りを楽しんでもらうこともできることから今後研究する。選挙における投票率向上。質問。公益性の高い団体等が主権者教育を開催しているが、団体との関わり合い、支援は。答え。平成29年11月に西入間青年会議所が城山学園で実施した主権者教育に対し、投票箱、記載台の貸し出しを行った。質問。坂戸駅南北自由通路に期日前投票所を設置する考えは。答え。環境整備、防犯、人員配置等課題があり研究する。一般質問9。新地方公会計に基づく公共施設等について。藤野昇。質問。 本市の設備及び建物で耐用年数を超えて使用しているものは、答え、固定資産台帳上、建物は1396件中577件で約 41%、 工作物は318件中163件で約 51%、 機械器具は216件中101件で約 47% が耐用年数を超えて使用している。質問、予算編成にあたり固定資産台帳をどのように活用していくのか。答え、公共施設等の維持管理や修繕更新等を検討する上で予算編成に活用する。質問、公共施設は市民の共有資産であり、セグメント分析は公共施設の統廃合及び受益者負担の適正化並びに公平性の面からも重要な分析と考えるが。答え、人件費や減価償却費を含めた施設運営に要する経費及び施設の使用料等の収入を明確にし、受益者負担率、利用者一人当たりのコストなどを把握することは大変重要と認識している。質問、公共施設の統廃合等を実施するにあたっては、公共施設別のフルコスト情報を開示すべきであると考えるが。答え、重要であると考えるので、今後検討する。質問、経営という観点で、新地方公会計に基づく公共施設等のストック情報及び経営状況を市民に分かりやすく公開していくことが重要と考えるが。答え、財政の透明性を高め、市民へ説明責任を果たすことは重要な責務と認識している。公共施設別のセグメント分析等、分かりやすい公表を検討する。ページ中ほどに坂戸市役所の写真があります。一般質問10。国民健康保険について。荒井文雄。質問。平成30年度から国民健康保険が都道府県単位化になり、この間、県内の約半数の自治体で保険税が値上げされた。来年3年目となる市の国民健康保険税が改正されるのかに関心が高まっているが、平成30年度の国民健康保険特別会計の歳入と歳出の医療費の見込みは。答え、歳入見込みは予算額を若干下回る程度、歳出の医療費見込みは前年度比 2% 程度減少するものと考えている。質問、平成30年度の収支見込みは。答え、若干黒字になると思われる。質問、県の国民健康保険運営方針では平成30年度から6年以内に赤字を解消する段階的な目標が設定された。本市は2年間保険税を据え置いてきたが、市の考えは。答え、平成29年度収支の黒字等で保険税率等の見直しは行わなかったが、保険財政は厳しい状態であると認識している。質問、10月には消費税増税が計画され、市民の生活が大変な中、改正しない方策を求めるが、来年度以降の国民健康保険の方向性は。答え、今後開催される国民健康保険運営協議会で決算状況、医療費の動向などを勘案して 方向性を協議していく。危険なブロック塀の安全対策。質問。大阪北部地震でブロック塀が倒壊し、小学校児童が亡くなってこの6月で1年になる。この間、国の助成制度の創設等が行われたが、小中学校の取り組みは。答え。延長が長く、工事費用のかかる坂戸中学校の塀は、国の交付金を活用し、本年6月末に完成予定である。基準に適合していない箇所の残りの2箇所は、今年度中に完了予定である。一般質問11。公立保育園のあり方について。平瀬俊久。質問。旧北坂戸幼稚園跡地を活用した新保育園の整備ガイドラインを作成した目的は。答え。有料な事業者の参入を促し、新保育園への円滑な移行を図る目的である。質問。本市ではどのような場合にガイドラインを作成するのか。答え。公立保育園の現状が著しく変化する場合、その都度ガイドラインを作成したいと考える。質問。本ガイドラインで検証する意義とは何か。答え。新保育園運営事業者が、保育の質の維持向上、認可保育所の整備、及び運営に関する協定書の内容を遵守しているか確認することである。質問。検証後の事業者への指導は。答え。訪問・モニタリングの結果、指導が必要となった場合は、適宜、市から助言指導を行う。質問。公立保育園の役割とは何か。答え。ノウハウの蓄積を生かし、利用者のニーズを把握し、本市の保育力の向上を図る役割を担うことである。太陽光発電施設について。質問。この1年間での西坂戸2丁目、葛川沿いの当該施設計画地の造成の状況は。答え。施工段階で計画と相違があり、改善指導後も一部しか改善されず、引き続き指導中である。質問。造成された土砂に産業廃棄物が混じっている心配は。答え。東松山環境管理事務所が確認の結果問題ないが、混入している場合は除去するよう同事務所が施工主に対し指導した。質問。今後太陽光発電施設への市としての対応をどう考えるか。答え。近隣住民とのトラブルを未然に防ぐため、設置事業者へガイドラインに基づく必要な措置を行うよう求めていく。一般質問12。医療的ケア児とその保護者支援について。田中栄。質問。医療的ケア児とは、痰の吸引や経管栄養など日常的に医療的ケアが必要な子どものことで、全国に1万8000人と推計されているが、本市での報告数は。答え。平成31年4月時点で5人である。質問。平成28年の児童福祉法等の改正により、医療福祉に加えて、保育や教育の面でも身近な地域での支援体制の整備等が努力義務となったが、本市の取り組みは。答え。平成30年に坂戸市障害者計画等を策定し、住み慣れた地域で 共に豊かに生きる町を基本理念として、医療的ケア時に、療育・療養の充実を規定し、継続的な支援を実施している。質問、妊娠期を含む相談体制は？答え、子育て世代包括支援センターを設置し、切れ目のない支援をする相談体制をとっている。質問、就学前の受け入れ体制は？答え、私立幼稚園では補助教員の雇用経費の一部補助をしている。公立保育園では受け入れに対応するための各種確認書を整備しており、常時看護師等が付き添う配置としている。また、看護師等を配置した児童発達支援センターを本年度開設した。質問、小中学校での受け入れ体制づくりは？答え、国の指針を踏まえ、体制づくりに向けて研究する。質問、在籍している児童生徒に医療的ケアが必要となった場合は？答え、保護者・主治医との面談等を実施し、その後の学校での対処の仕方について確認していく。質問、放課後に通う施設整備は？答え、看護師等を配置する放課後等デイサービス事業所がある。質問、課題である看護師の確保としての随時登録制度の考えは？答え、ナースセンターの活用と看護師の補助者登録等で連携する。一般質問13。学校給食の全児童生徒無料化について。吉岡茂樹。質問。市長は学校給食無料化は子育て支援につながる施策としながら、財政的に現段階では困難と答弁。子育て支援の中での無料化の位置づけは？答え、位置づけていない。質問、無料化の目的は経済的支援であり、そのことが本市への移住につながり、市の活性化につながる。子育て支援に位置づけるべきでは？答え、他の子育て支援策や住宅供給等複数の政策の有機的連動が定住者獲得につながると考える。質問、滑川町では無料化を実施した結果人口が増え、平均年齢は県下5位と若い。合計特殊出生率も 1.29 から1.82 に増加し、15年間で県内1位を9回も獲得。財源は平成30年度一般会計予算約58億円に対し、約1億円で 1.7% である。本市では今年度一般会計予算は約307億円で、3億円とすると約 0.97%。無料化は実施できるのでは？答え、現状では困難である。質問、移住政策は喫緊の課題である。他の自治体に先駆けて、軽減を実施する考えは？答え、今後国の動向や社会情勢、他市の動向を見て判断する。質問、今がその時である。国の予算措置に対する市長の対応は？答え、今後も全国市長会を通じて働きかける。交通事故防止対策について。質問、昨年市内の死亡事故件数は？答え、自動車運転者の前方不注意2件、 速報不注意一件である。質問。信号機要望と実施状況は。答え。設置要望は現在76箇所。実施は年1箇所程度である。質問。片柳小通学路の安全対策は。答え。今年度外側線を引き、次年度以降グリーンベルトを設置予定である。以上で市政一般質問を終わります。政治倫理審査会を設置しました。坂戸市議会は、坂戸市議会議員政治倫理条例に基づき、政治倫理審査会を設置し、5月17日に第1回審査会を開催しました。政治倫理審査会は、議員が政治倫理基準の遵守について規定している条例第3条等の規定に違反する疑いがあると認めるときは、要件を満たした審査の請求がなされた場合、議長は政治倫理審査会を設置し、その審査を求めることとなっています。今回の審査請求の対象となる事由については、平成31年3月定例会での一般質問のため、平瀬俊久議員が調査訪問を行った市内小中学校の給食調理室の一部で、議会及び市で定めた正式な手続きを得なかったことが、条例第3条第1号に規定する市民全体の代表者であることを自覚し、その品位と名誉を損なう恐れのある行為をしないことに違反する疑いがあるとされたものです。審査結果がまとまりましたら、市議会ホームページ及び市議会だよりで報告します。政治倫理審査会は傍聴することができます。規定により傍聴席には限りがあり、32席となります。希望者多数の場合、抽選となります。傍聴する際は、会議の妨げとなる行為の禁止、写真撮影、録音の禁止など、守っていただく事項があります。開催日時については、市議会ホームページをご確認ください。